はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日は、
はい、
ちょっとこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいコーナーを話すコーナーです。
ほら終わってるよ、もう。話したいコーナーを話すコーナーやったらもう終わってるよ、もう。ここで終わりですよ。
話したいことを、
そうですよね、
都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございます。はい、
そうですよね。
はい、でですね、今日は何を話したいかというとですね、
うん、はい、何でしょう。
動物にまつわる話でございまして。
動物お好きでした、あなた。
まあ、興味はあるかな。ものによる。
ものって言うな。
その、
うん、種類。
子供とかと一緒。
ああ。
人間の子供と一緒で。
はいはい、ちゃったな、思ってるのち
ょ。興味がある子とない子がいる。って感じ。うん、
もうさ、
全部は可愛いと思ってないっていう感じ。
言葉を重ねるな、
うん、
いやいや怖くなっていくから、どんどんどんどん。
それと一緒で、
うん、
動物も物による。
好きな動物も物っていうね、
うん、
好きな動物もいるし、
まあそうそうそう、
まあ、好きじゃない、興味がない、苦手だなっていう動物もいるっていうことですよね。
そうそう、虫とか基本全般苦手だし。
ああ、虫はね、確かに苦手って言ってますよね。うん、
まあいろいろありますけど、
はいはい、
今日、扱いたい題材っていうのがですね、うんうん、ある鳥なんですよ。
おお、鳥？
うん。
うん、
何だと思う？
え？何の鳥だと思うか。
何の鳥を俺が取り扱おうとしていると思う。
でもものすごく珍しい鳥に行かないと思うんですよ。
うん、
こういう時に話す時ってね、
うん、
何の鳥って聞いてくるってことは僕は答えられるかもしれないやつだから。
まあそうだね。
だからハとスズメとかそのあたりじゃない？
おお。うん、違います。
あら、違った。何ですか、うん、じゃあ。
低い鳥でもありません。
凶暴なね、
うん。カラスなんですよね。
惜しかった。
うん、まあ、推理はバッチリでした、
ね、うん。
そう。皆さんも身近に感じております鳥、カラス
なんです
けども。
詳しいですよ、僕、カラスに関しては。
カラス、詳しいやつなんかいる？
いやいや、俺、カラス好きやから。詳しいよ。
なんか、うん。ちょっとカラス好きって言うとまたなんかね、若干中二病感が出ますけども。いや、
そういうことじゃなくて、あのカラスを食べてるところがあるのよ。
ああ、あるね、うん、あるある。
そこ行ったことあるの、
うん、
そこで勉強したの、ちょっとカラスのことに関してね、ちょっとだけ詳しい、カラスは、うん、
なるほどね、
うん、
まあだいぶ身近な、鳥だと思うんですよ、日本でもね、うん、で知能が高いというふうに言われておりまして、
うん、
まあカラスにまつわる話も、ね、多分初めてではなくて前に一回話したと思うんだよね、
はい、
なんかカラスマスター、レイブンマスターってやつがいて、う
ん、
みたいな
話とかも、ね、ロンドンかなんかにいるみたいな、
そうそう、したこともあると思うんですけれども、うん、今回はそのカラスがどれだけ能力があるのかっていう話なんですよ、
うん、
でカラスって、まあ、イメージよ、
うん、
あんまり良くないじゃないですか。
あ、うん、そうだね、
ちょっと害鳥というか、
わかるよ、
怖い鳥の印象あると思うんですけど、
なんかバイキンすごい持ってるイメージだし、
うん、ゴミ箱は、
そうそうそうそう、
ゴミか、ゴミを漁るとかさ、
いわゆるなんていうんでしょう、そのハイエナみたいなイメージはあるよ、
うん、
うん、
なんですよね、
うん、
でやっぱでもそれに付随してもう一個あるのが、
うん、
襲ってくるっていう印象はあると思うんですよ。
あ、そうね、うん、ありますね、それも。
これってなんで襲ってるのかっていう話なんですけれども、
うん、
これ何が理由だと思います？まず
でも襲われる人って同じなんですよね。
ほう、
ちゃんと選んで襲ってるというのは知ってるんですよ、
うん、
で、
うん、
人間の顔も何人かまでやったら覚えられる知能があるんですよ、
うんうん、
カラスって
要は識別できるっていうのが何人かいるってことね。
そう、だからきちっと俺は下に見てる人だと思う。
なるほどなるほど、
うん、こいつは俺より下やなってっていう人間に対して、うんうん、襲いかかったりするんじゃないかな。
なるほど、
うん、
結構動物全般的にさ、
うん、
結構そういう要素あるよね、
まあ、
自分より、
ね、
そう下に見ると、うん、舐めてかかるっていうのはあるんですけども、うん、はい、それはまあ言ってることほぼ正解の部分が多いんですけれども、うんうん、ね、それをちょっと上回ってるなっていう部分が実はあったりするんですよ、はい、っていうのが、まあ今早瀬が言っていたように、うん、人をまず襲うことは実際にあるんですよ、うん、で海外とかでも結構空中から、うん、つつかれたりとかするっていうのはあるんですけれども、
うん、
で、ある女性、リーザ・ジョイスという方がですね、
うん、
バンクーバーで、実際に襲われているんですよ、
うん、
でしかもカラスの群れから ひっきりなしに襲いかかられると。でどんな感じかっていうと、カラスが急降下してきて、うん、彼女の頭に降りては飛び立つっていうのを、降りては飛び立つだよ。
どういうこと？
だから着地するのよ、頭に。
あ、つつくんじゃないんだ。
そう。パッって乗って、で、それで飛び立つっていうのを、8回も繰り返すっていう。まあ、群れだからね、しかもだから。
うん、
1匹じゃなくて、うん、何匹もそれを、同じことをされると。
と考えられないな、それ。見たことないし。
で、その日っていうのが7月の夜で、
うんうん、
花火を見ようと何百人もの人が集まってるところだったんですよ、うんうん、にもかかわらず、うん、なぜかその一人の女性、
うん、
リーザ・ジョイスだけにカラスは何回も急降下そして、飛び立つというのを繰り返していると。
なんでしょうねそれね。
でよくわかんないじゃないですかっていうか怖いじゃないですか、
うん、
なんで私だけが狙われてんだろうってやっぱなるんですよ、うん、で、基本的にその女性自体も動物苦手とかではなくて、
うん、
極端にカラスを避けようとか、
うん、
なんか不自然な動きをしたりとかも別にしてないと、
うん、
じゃあなんでって思ってたんですよね、
うん、
でそっからその夏以降彼女はカラスとの遭遇がやたらと増えていくって言うんですよ。
お
ー。で、もうあまりにひどすぎて通勤ルートまで変更したっていうぐらい、その一人の女性にカラスがバンバン来るようになった。
人間側がカラス避けしたんだじゃん。
まあそうだね。
すごいですね。
もうカラスに耐えられずってことですよ。う
ん、はい。
で、この方以外にも他にもカラスの攻撃の報告をしている人が結構いらっしゃって、
うんうん、
で同じバンクーバーでも、他の女性も同じような感じで、
うん、
群れからバンバン狙われるっていう人がまあ数人やっぱいるんですよ。
バンクーバー、
うん、これってなんか原因があるって思います？その人に。
いや原因あるんだって。むちゃくちゃ人がいる中でさ、その最初のケースで言うと、
うん、
花火っていうね、お祭りというか、はい、そういう催しがやってるところでたくさん人がいる中でその人だけを狙うってさ、うん、その人に何か原因がないとないわけじゃん、
うん、
例えばヘルメットをかぶっててさ、
うん、
花火が反射してどうこうで光って見えるか光り物集めるからとか、
うんうん、
他の人もかぶってたりとかしてる
わけ
じゃない、
はいはいはい、
だからやっぱ人間じゃないの。
何か問題があるって思いますよね。
思う思う、
うん、でこれね、カラスの生態ってやっぱみんなが思っているよ、うん、はるかにやっぱり知能が高いっていうのがあって、うん、人の言葉を真似できたりとか、うん、道具を使ったりとか、
うん、
あとお葬式みたいなことをしたりとか、
あそう、ね
ね、群れで集まったり、うん、だそんなことまでするぐらい知能が高いと、
うん、
でさっき早瀬が言ったように顔を識別する能力、記憶力もかなりあるそうで、うん、識別判別はやっぱりできているということが分かるんですよ、うん、さらにそこにもう一つ能力というか、
うん、
能力と言うべきか分かんないですけど、うん、性質があって、
うん、
恨みをしぶとく根に持つという性質があるんですよ。で、
あ、そう。
それが驚くべきことに、うん、カラスの群れが一度ある人を危険だとみなすと、
うん、
その怒りっていうのが一気に広まるっていうんですよね。
へ
え。だからカラス一個体ではなく
うん、うん、
群れにその危険な情報がこうシェアされるみたいな要素があると、
うん、
でもう一個これがもうびっくりするようなことがあって、うん、カラスの一生なんてまあ十数年じゃないですか、うん、それどころか何世代もその恨みが受け継がれることがあるっていうことらしいんですよ。
すご
だからおじいちゃんの恨みが孫まで継がれて、
うん、
常に何その恨みから攻撃をするみたいなことがあり得るっていう話らしいんですよね。
平家と源氏みたいな。
いやそうなん。人間でもいないよ。そこまでの恨み持つって。で、つまり人間よりもはるかに強い恨みを持つ性質があるってことですよね。
一族で戦い合うんだ。すごいねそれ。
でしかも群れだからね、
うん、
ってことはやっぱその被害に遭っている人たちのそのパーセンテージは分かんないけど、うん、何パーかは過去にやったことによって まあ、ずっと狙われ続けている可能性が一個あるよねって話になったわけなんですよ、うんうん、これまずすごいですよね。
すごい、
ちょっと驚きの事実というか、
うん、だから言い伝えられるんでしょ。
そうそうそうそうそう、
孫に。これすごいよ。
ちょっと気味悪いよね、そこまで
い
くと。
いや気味悪い。
そのいつまで覚えとんのみたいなことじゃないですか、うんうん、でなんなら人の方が多分忘れてると思うんで。
あと人って成長するじゃん、
うん、そうね、子供の頃やったことなんか覚えてないし、ね、
大きくなっていくじゃん、
うん、
でその成長した過程すらもきちっと覚えてるのすごくない？
まあ、だからそこが、まあ、もう一つのちょっと理由につながるんですけど、うん、あのまずその性質、うん、どうやって分かったんだっていうのが一個あって、うん、あのシアトルのワシントン大学にですね、校内で鬼のマスクをつけてあの歩いてる男の人がいるんですよ、うん、2024年の9月なんですけども、うんうん、校内で鬼のマスクつけて歩いてる男、完全なる不審者だと思うんですけども、うん、あのハロウィンとかじゃもちろんないですよ、
うん、
ただ普通に
あの
不審者がいるわけですよ。
怖いな、またそれ。
なんだろうって思うかもしれないんですけども、うん、実はこのマスクの男っていうのが、うん、長年カラスと人間の関係を研究していた、ジョン・マーズラフ教授という方で、うんうん、つまり教授はこの鬼のマスクを使ってで、カラスの性質を、まあ、調べていたってことなんですよ。
ことか、うん、
で彼いわくですけども、カラスはどれくらい知能があるかっていうと飛行能力のある猿だって言ってるぐらい、
すごいね。
もうだから猿レベルまで能力あるぞっていうのを言っていると、
うん、
で、マーズラフさんがその実験をしていて分かったことっていうのが、何年間恨みを持ち続けるのかっていうので回答として、今現在だと約17年は恨みを持ち続けるよっていうのを、解明しているという。でこの数字っていうのは何から来てるかっていうと、実体験なんですよ、
うん、
彼はずっと鬼のマスクをつけて、うん、2006年に7羽のカラスを網で捕獲して、
うん、
ですぐまた解放するんですけど、うん、そのマスクをつけて一網打尽したところをカラスの仲間にも見せてるんですよ、
うん、
でトラウマを刻みつけてみたと、
うん、
でその彼自身とそのアシスタントが定期的に鬼のマスクをつけてキャンパス内を歩き回るってことをやり続けると、うん、カラスたちが攻撃的な鳴き声をどんどん出して、うんうんうんうん、まあなんか専門家的にはわかるらしくて、
うん、
スコールディングっていうんですけど、うん、それをして記録すると、攻撃しに来ているカラスがどれくらいいるのかとかを、まあ、ずっと記録をつけ続けたと、
うん、
で、気がついていったらもうすでに出会うカラスの半分以上がもう激しく鳴き声を上げたっていうことなんで、
うん、
まあ増えてるわけですよね、その最初に一網大事にしたカラスより。でずっとそのデータを追いかけて続けて結果、まあ、最終的に17年っていう数字が出てきたと、
うん、
ずっとだから鬼のマスクを見たら攻撃しろっていうのは受け継がれ続けてるってことなんですよね。
へー、すごい、
すごいことですよねこれ、
うん、
で、まあ、結局これによって分かったのが、その恨みがすごい長いっていうのと、うん、まあ、群れでっていうね、シェアするっていうのが分かったんですけど、うんうん、じゃあさっき言ってたその女性がなぜ狙われるのか、
うん、
特定の女性、
うん、
でその女性たちが実際にカラスに何かをしたのかっていうのを調べたら、
そう思っちゃうよね、
してないんですよこれ。じゃあなんでなんだろうっていうのを今度またいろいろ調べていくことにしたんですね、うん、そうすると分かったことがあって、
うん、
鬼のマスクに対して攻撃的になっているカラスたちがいっぱいいたんですけども、うん、鬼のマスクにちょっと似たようなテイストの、副大統領の顔のマスクにしてみたんですって。
ほう、
うん、マスクをちょっと変えたんですよ、
うん、
したら一定数のカラスが鬼のマスクではないにもかかわらず攻撃をしようとしてきたと、
うん、
でこれもどんどん調べていくと何が分かったかっていうと、
うんうん、
カラス結構間違えて覚えてるってことが分かったんですって。
顔を、
そう、
うん、
だつまりそのカラスって恨みはすごい持つし長いこと持ってんだけど、うん、人違い結構するらしいんですよ。
近いよ。
だめちゃくちゃ立ち悪くて、うん、さっき言ってたように小さい頃に何かやっててそれを恨まれているっていう可能性もなきにしもなんだけど、
うん、
どちらかというとそれよりかはどっかで誰かがやったその、まあカラスにとっての迷惑行為を間違えて覚えられて、
うん、
ひたすら攻撃し続けられてるっていう可能性があると、
うん、
これ非常に迷惑な話なんですけど。
そうですよね。
だから頭はいいんだけど、
うん、
意外とその能力低い部分もあるというか、
うんうん、
結構適当じゃねそれっていう部分があるってことなんですって、
うん、
で今実際問題じゃあそれの対象になってしまった場合自分がそれをされ続けたらどうすればいいんだ、
うんうん、
殺すわけにもいかないじゃないですか、うん、いきなり捕まえて、ま
あ、難しいでしょうしね。
しかも群れでいるわけでしょ、
うん、
どうするのが正しいと思います。正しいというかどうすれば対処できるかっていう、
うん、だからもう人間側がどうにか変わるしかないじゃないですか。
おお。
なんかその餌やったらまたそれはそれですごい集まっちゃうし、
うん、
カラスがね、
うん、
だからもう整形
うん、あ、なるほどね。
整形。
はいはいはい。
うん、その間違えられるんだったらその顔ごと変えたれっていうのが一番手っ取り早いんじゃないかなと思いますけどね。
それは、
うん、
ありかもしれないね。ちょっと俺考えてなかった答えだけどそれ、
うん。
確かにそれはありかもな。
引っ越すって嫌じゃない？だって。
うん。あれだって、さ、出勤コース変えるだけでも俺結構ストレスだと思うよ。
普通よ。だって多分最速で行ってるわけじゃない。そう。
30分が50分だったら、
うん、
それ何年も続けるわけでしょ。
絶対やだ。
腹立つよね。
やだや、絶対やだ。だから、整形。
なるほど。
カラスが理由でって言って。
これ、うん、実は、うん、バンクーバーで、
うん、
やっぱカラス被害に遭ってる人たちも、
うんうん、
どうにかして、カラスと和解しなきゃって思ったそうで。
あ、仲直りなんだ。
でその方法っていうのが、うん、ピーナッツを財布に忍ばせておいて、
うん、
外を歩いてる時はそれで餌付けするようにしたんですって。
でもそれしたら持って寄ってこない？
そう、その結果、
うん、
一組のカラスが後ろをついてくるようになりまして
ダメじゃん。
ただこのカラスは、うん、彼女を守る側近のようになってきたっていうんですよ。
雇ったの？
うん。というのが、
カラスを。
どういう意味かっていうと、うん、さっき言ってたように、その人ずっとやっぱ狙われ続けるのは変わんなかったんですよ。
うん、
その側近みたいなカラスができても、
うん。
ただ、そのカラス、いつも攻撃してくるカラスが急降下攻撃してきた際に、
うん、
この側近たちが追い払ってくれたそうなんですよ。つまり、カラスが、守ってくれるというカラスからカラスが守ってくれるという、
うん
方法によって、まあ身を守ることに成功したということなんで、
うんうん、
で彼女は、まあ、それをカラス勢と言って、うん、もうあのしょうがない、助けてもらうためにはもう出すしかない、マフィアにお金を払うみたいなもんだみたいな感じで言ってるんですけど、
うん、
用心棒代としてカラスに餌付けしていると。
そう
だ
ね。
思いもよらない解決法で、このカラス対策を、うん、うまく成功させたということらしいんですけれども。
でもそのカラスがさ、いやこの人別に悪いじゃないよって言ってくれて、それそのもの自体をなくすことはやっぱできないんですね。
そうそう、それはやっぱ難しいみたいね。だから恨みが強いから。
そっか、何年もだもんね。しかも
てかもう多分
無理か、
言い伝え続けられてたらもう、うん、無理なんだろうね。
そうよね。新しい新参者のカラスが
出てきちゃうわけだから、
悪くないよ別にって言ったとしても、うん、それはもう聞かんよな。ずっと続けて
るからないから群れでね、いるしね、うん、噂が噂を呼んであいつ悪いやつだって言って、
うん、
やっぱりそのね、もう始まっちゃったら止まんないみたいな、
ね、
あるんだろうなっていう。だでも今聞いてた感じで言うと、
うん、
あの髪の色変えたりとか、
そうね、
もうそう、それだけで結構違うんじゃねえかなとはちょっと思いましたけどね。
ちょっとの違いでね、
うん、
その間違えてくれるんだったら、
そう、みかじめ料を払うっていう方が結構大変そうな気しますけどね、うん、
確かに髪の色変えるとかいいかもね、
うん、
とかマスクつけるとか帽子かぶるとか、
あ、でもねマスクはね、うん、結構バレるっぽい、
バレるんだ、
そう、
すごいね、
それは面白いなと思った、どこで判断してんだろう
と思った、目で見てんのかな、
うん、
面白いねそれ、
もうでも
頭いいな、
やっぱ思ってるよりカラスってすげえし、
うん、
やっぱちょっと怖い要素あるなって思ったっていう、
ね、あれでしょ、ってさっき言ってた木本さんがお葬式って言ってた、そのカエルじゃないわ、カラスの死骸の周りにカラスが集まるのだって、
仲間たちが
どうしてこのカラスは死んだんだろうっていうのを考えるんでしょ、
なんか司法解剖じゃないけどさ、
そうそうそう、
自分たちの危険が何によって起きたかを多分調べてんだろう ね、うん、ね、
めちゃくちゃ頭いいよな、
だからもう変わんないんだって、ほぼ
人間と
かなり近いレベルでやってるから、
うん、空飛ぶ猿って超脅威じゃない、
脅威だよ、もうめちゃくちゃ怖いわ、しかもどこでも行くからね、
そう、うん、どこにでもいるしね、
そう、
猿はいないじゃん東京、
うん、まあだからね、幸い俺はそんな攻撃されてないから、うん、一言ですけど、いざされてターゲッティングに上がってしまったらもうちょっときついっすよねこれ、
いやね、
っていうことなので、
いやすごいわ、
ちょっと思ってたよりカラスすげえし面白いよ、
すごい好きになったわ、
なんで、あ、似てるから、
いやなんでやね、
恨みの深さが、
確かに俺18年目だけどまだ恨んでるけど、違う違う、
まだ恨んでる、
恨んでるだろそりゃムカつくよずっと、
まあまあ、うん、そうね、
あと息子にも継がすし、
あ、
孫に
その恨みを、
そうそうそうそう、カラスじゃん、どこどこの家はって、
カラス人間じゃん、
カラス、いやいやいや違うよ、
怖、
こっちが正しいから、あっち早瀬ガラスやから
正しいってなんで、
あっち早瀬ガラスやから
正しくは
ね、こっちがルーツだから、
うん、
あっち早瀬ガラスね、
まあでもそういうことだな、
なんで俺がカラス側やね、
うん、
怖、カラス人間って、
まあでも、うん、そういうことなんで、
怪人ね、
もし何か狙われたらちょっと気をつけてください、
そうですね、はい、
うん、ということです、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。